こんな世界があったんだ。地元を歩こう。意外と知らない地元のこと。知って歩いてその魅力を再発見しませんか？人気のハイキングコース、自然の回廊や知られざるスポットを紹介します。写真があります。大崎公園からの眺望。2018年12月撮影。説明。ページ半分ほどの写真で逗子マリーナです。手前にはヨットが停泊中。ヤシの木に囲まれたマンションやプールがあり、その向こうには山々が連なり、江ノ島も望めます。説明終わり。自然の回廊。自然の回廊は、山と海に囲まれた逗子の豊かな自然、歴史、文化に触れるハイキングコースです。市民と市が一緒に考えました。コースは全部で8つ。パノラマの絶景から史跡巡りまで様々な楽しみ方ができます。コースマップを手に巡ってみませんか？コースマップは経済観光課窓口、自然の回廊展、口述参照で入手できるほか、ホームページからもダウンロードできます。QR コードが添えられています。自然の回廊展。自然の回廊のコースの紹介やプロジェクトの活動紹介など。日時、9月9日月曜12時から13日金曜12時。場所、市役所1階市民ホール。写真が3枚あります。写真1、自然の回廊プロジェクトのメンバーら。説明、女性1人、男性7人がいます。手にガイドマップを持ってこちらに向けています。また手前の机の上にもマップや資料が置かれています。写真2、8つの回廊コース概要図。説明、コースごとに色分けされたガイドマップです。3. 説明板は全35箇所に設置。説明文もメンバーが書いている。説明。神武寺の説明板です。縦書きで写真も添えられています。写真終わり。自然の回廊、林間の史跡をめぐる、長江桜山古墳回廊。ろ過記念公園から山道を登れば、長江桜山古墳群の2号墳、1号墳へと続きます。写真があります。ガイドマップ、すべてメンバーが制作。1、富士見橋。明治27年、橋のたもとにあった養心亭、主人の尽力により架けられました。この場所には、明治17年の暴風雨で流されるまで旧田越橋がかかっていて、浦賀道、東海道の戸塚宿から浦賀へ至る道の名所でした。現在の橋は平成元年に架けられたものです。写真があります。説明、赤い富士見橋です。水面に橋が映り込んでいます。説明終わり。2、ろ過独歩ゆかりの地碑。徳富ろ過や国木田独歩が滞在していた柳屋跡地に建てられています。写真があります。説明。高さの違う2つの碑が並んでいます。説明終わり。3、郷土資料館。大正元年に建てられ、徳川家第16代当主、家里の別荘でもあった建物です。門は歌舞伎門といい、旧柏原村内の鈴木久弥さん宅の門が寄贈を移築されたものです。写真が2枚あります。写真1。郷土資料館は休館中だが、庭には入れる。説明。木々に囲まれた歌舞伎門です。写真2。庭からの絶景。朝焼けの富士山と満月。説明、朝もやの中、富士山と満月が左右同じくらいの高さのところに見えています。 説明終わり。4. 露化記念公演。昭和59年、市制施行30周年を記念し、厨子の名を広く世の中に伝えた文豪、徳富露化ゆかりの地に設けられました。5. 長江桜山古墳群。現存する遺構としては、県内最大級の規模を有する4世紀中頃から後半に築造された2基の前方後円墳です。平成11年、携帯電話の中継基地工事の時に発見され、発掘調査では壺型や円筒の埴輪が出土しました。写真が2枚あります。写真1、説明。木々に囲まれた山の中、こんもりとした第一号墳です。写真2、第一号墳から足を伸ばして葉桜団地へ。厨子湾、富士山、江ノ島を一望できる眺望スポットが人気。説明。夕焼けでしょうか、オレンジ色に染まった空、江ノ島や富士山が望めます。説明終わり。6、六代御前の墓。平清盛のひ孫で、平家最後の嫡流、六代御前、平高清がこの辺りで処刑されたと言われています。昔はこの付近の田越川を御西郷川とも呼んでいました。写真があります。説明。こんもりとした木を背景に、フェンスに囲まれたお墓です。説明終わり。いつも歩いている道が実は、地元の歴史トピックス。知る人ぞ知る地域の歴史を紹介します。横須賀郡港水道、水道道。地元の人におなじみの地名、水道道。JR 厨子駅から東厨子駅あたりまでの県道24号線と並行して走る道を指します。なぜ水道道なのでしょうか。それは明治時代まで遡ります。明治38年、日露戦争に勝利した日本は、海軍力を増強するため、横須賀の海軍施設を次々と拡張します。それによって水需要が増えたため、水量が豊富な中津川を水源とした新しい水道を敷設することになりました。それが横須賀郡港水道、半原系統水道道で、厨子の水道道はこの一部分です。水道敷設工事は明治45年に始まり、厨子の部分は大正3年頃に行われました。一般の交通使用や車道化も許可され、厨子の道の発展につながりました。戦後は横須賀市に移管され、平成27年にその役目を終えました。横須賀郡港水道、半原系統水道道のイメージ。地図が2つあります。横須賀市上下水道局ホームページをもとに厨子市作成。横須賀郡港水道、半原系統水道道、関連遺構分布図をもとに厨子市作成。地図1、説明。神奈川県です。愛川町の半原水源地と横須賀市の辺見浄水場が黒い点で記され、その2つが白い線で結ばれています。地図2、1の地図の厨子市部分を拡大したものです。横須賀線の線路に沿って白い線が書かれ、厨子駅と東厨子駅の間に水道道とあります。地図説明終わり。写真があります。昭和29年の水道道、桜山一丁目あたり、後方が厨子市街、手前が沼間方面。写真資料で見る厨子の戦前戦後より天才。説明。モノクロ写真です。写真右側、手前から奥へ樹木が続いています。道路には自転車のような乗り物に乗った男性がいます。 説明終わり。探してみよう、当時の面影。写真が4枚あります。写真1、名古屋甘露隧道。鎌倉方面から逗子トンネルを出て振り返ると、右手に立ち入り禁止区域が見える。この奥に小口がある。説明、木々が生い茂っていて、フェンスが設置されています。説明終わり。写真2と3、教会区、今でも水道道と呼ばれている通りには、道端にコンクリート製の角柱が見つかる。山形二条マーク、海、とあるのは、旧海軍の境界を示す標柱。水道局は、横須賀水道局の標柱。説明、それぞれの2枚の標柱の写真です。写真4、利用水道道。水道道に面している利用店、平成9年創業。いつも地元の男性客で賑わう人気店。説明、お店の外観です。右側に白赤青のサインポールが立っています。説明終わり。名古屋のトンネル掘削。逗子にある一番古いトンネルをご存知ですか？それは明治16年にできた名古屋隧道と小坪隧道です。三方を山に囲まれた逗子は、鎌倉から入る道はどれも険しく、悪天候時や荷物を持っての通行はとても大変でした。そこで名古屋切通しの下にトンネルを作ろうと、ひさぎの松岡富道さんと小坪の高橋康之さんが立ち上がり、完成したのが二つのトンネルです。当時道路建設は地元負担が原則であったため、このトンネルの恩恵を受ける三浦半島の有力者に協力を求め、募金や補助金などで資金を集めました。そして明治16年5月に工事を開始し、同年12月28日に竣工しました。途中で資金が足りなくなり、やむを得ず有料道路となりましたが、三浦半島の産業発展に大きく貢献しました。写真が2枚あります。上が小坪隧道、右が名古屋隧道。入り口にはレンガがあしらわれている。これらは両トンネルが拡幅された昭和4から6年に積まれたものと推測される。説明。それぞれのトンネルの入り口の写真です。説明終わり。もっと詳しく知りたい人は、図書館郷土展示へ。逗子の歴史を掘り起こし、その魅力を伝えます。場所、図書館2階エレベーター前。問い合わせ、図書館。逗子の歴史講座、専門家から学ぼう。大車形壺と長江桜山古墳群。稲もみの海上輸送を担った港。古墳時代の初めに、現在の静岡県沼津市周辺で作られ、関東各地に持ち込まれた大車形壺。大きくて軽いという特徴があり、もみを運ぶコンテナだったと推測されます。長江桜山古墳群の立地する桜山丘陵のふもとで、この壺が出土する意味と、運ばれたもみの役割について考えます。講師、北条義隆さん、東海大学教授、長江桜山古墳群整備検討会委員。日時、9月27日金曜、13時10分から14時50分。場所、市民交流センター。対象、市内在住在勤者。定員50人。申し込み問い合わせ、9月2日以降、1、住所、2、氏名、3、電話番号を、電話、ファックス、E メールで、または社会教育課窓口へ。ファックス、046-872-3115。メール、sya, kai, k, kyou@city.zushi.lg.jp。 託児、先着5人、手話通訳、要約筆記希望者は9月13日までに申し込み。緑に囲まれた第1号墳の整備イメージ図が添えられています。古文書に見る厨子、ペリーと厨子。神武寺文書には、嘉永7年、1854年に、日米和親条約を結ぶため、二度目の来航を果たした、アメリカ東インド艦隊司令長官、ペリー一行の情報を記した資料があります。なぜ神武寺に記録が残されたのか、本資料を手がかりとして、幕末の対外情勢と、当時の厨子について新たな切り口から考えます。講師、塚越俊幸、市教育委員会社会教育課。日時、9月30日月曜、10時から11時30分。場所、市役所5階会議室。対象、市内在住在勤者。定員50人。申し込み問い合わせ。9月2日以降、1、住所、2、氏名、3、電話番号を、電話、ファックス、E メールで、または社会教育課窓口へ。ファックス、046-872-3115。メール、sya-kayikyou@city.zushi.lg.jp。 手話通訳、要約筆記希望者は9月17日までに申し込み。ペリー長官の胸から上の写真が添えられています。地元の歴史トピックスは、機関マーメイド、厨子市立図書館発行をもとに、自然の回廊プロジェクトの松岡さんの監修のもと作成。